QIC。
こちらは宮城県仙台市からいただきました50歳広告関係ラジオネーム元浦千代吉。
ありがとうございます。
新番組 IBB ダイアローグの第1回対談、小笠原理恵、かけるなのかな榎木田信也もとても良かったですよ。小笠原さんとの対談時々やってくださいということでいただきました。結構好評だったようで、そういうリクエストをいろんな方からいただいております。ありがとうございます。こちらでこの MLS で、まあ、同時って言ったらですけども、まあ、時間差つけて2本撮ったんですけど、1本は小笠原理恵さんのチャンネルの方で、流すと。で、もう1本の方は、こちら、月テレで流すと。で、まあ、月テレバージョンは、榎木田が小笠原さんにインタビューをすると。で、小笠原チャンネルの方は、小笠原さんが榎木田にインタビューをするという、まあ、たすきがけの構成になっていて。で、まあ、こちら、月テレ版では、小笠原さんが、まあ、出している、自衛隊に関する本、こんなにひどい自衛隊生活、これね、飛鳥新社から出ております。主にこれの話をすると。で、小笠原チャンネルの方では、月刊花田に載りました、3月号に載りました、令和新選組の本性、榎木田信右衛門内部告発スクープ、これを元にした、野党ベンチャーとは何ぞやというような話を、まあ、延々させていただいたということで、まあ、それぞれリスナー層が違うので、それぞれに、小笠原さん、そして榎木田の、キャラクターというのをこうお伝えすることができたというのと、まあ、普段小笠原さんのチャンネルに集っている方々は、やっぱりその国防であるとか、その自衛隊であるとか、そういったものに対して、非常に、まあ、強い興味をお持ちの方が多くいらっしゃる。で、こっちは、まあ、月テレは、まあ、いろんな人がいるわけですけど、主に、まあ、まあ、私のこのサブカル的な、おちゃらけの話が好きな人もいらっしゃいますし、また、その、野党ベンチャー、令和新選組を糾弾する、この一連のこの3年ぐらいやってる、これで応援してくださってるリスナーさんもいるということで、そこにその国防というスタンス、そういったものを、また新たなスタンスで話を聞いていただくってことができて、まあ、有意義だったかなと思っておりますけど、木原さんはご覧になってますかね。
いや、ちょっとまだ見てないです。
これお前これ何
ですか。
もう見なんかこれ、もう多くの方にご覧いただいておりますけども、で、これまあ、続編希望という声がツイッターなどで、複数寄せられておりまして、で、まあ、小笠原さんも非常に気を良くしておりましてですね、やりましょうということになって、まあ、とりあえず月に1回、やろうということになりました。なので、4月の今度また末に、お届けできるんじゃないかなと思っています。で、この間はね、その収録を、3月の17日月曜日の午後からこの MLS でやったんですけど、で、その後夕方から梅田のアパタワーっていうアパホテルのそのでっかいもう高層ビルのやつがあるんですけど、そこで、ある会合があるということで、お招きをいただきましてですね、で、これ将兵会っていう、かつ兵隊のか、あ、将兵塾か、将兵塾というのがありまして、これアパホテルの社長さんが主催している、まあ、その保守系の政治家の方とか、学者さんであるとか、まあ、いろんなその日本の将来を憂いていらっしゃる方、まあ、が集まっての会合で、まあ、若い女性もちらほらといらっしゃいましたけども、これ通常ですとね、一般の塾生になるには入会金が1万円必要で、で、その後、会費、例えば関西地区とかいろんなところであるんですけれど、その会合、毎月行われるんですけど、この会合に、社会人だと1回3000円、 学生さんだと1000円ということだそうで、だから毎月やってるとすると12かけるだから3万6000円いるんですよね。だから入会金入れると4万6000円いると結構な出費になっちゃって、今の私にとっては絶対に無理なもう値段聞いただけで、あ、さあちょっと無理ですねっていうしかない状況だったんですけど、これはもう小笠原さんの口利きで、あんたはもう物を書いてるプロなんだし、それまでもずっとメディアの世界で生きてきた人なんだから、全然何の問題もないので、上の方に話をつけとくから来なさいというような話をいただきまして、で、そうですかということで、ありがたいありがたいやということで、行ってまいりましたんで、入り口で、お名前はと聞かれたんで、えのきだと申しますと言いましたら、あ、えのきだ先生伺っておりますって言われて、ほうほうほうとこまで。で、中にこう入ってきましたら、もうすでに、ね、お集まりの方が、どれぐらいいましたかね、もう40人ぐらいお越しだったと思うんですけど、ステージの真ん前にですね、明らかにこれは VIP 席だなというような、ちょっと失礼の違う席がありましてね。で、そこに、もう、私の席がなぜかもう、なぜかっていうか、まあ、あらかじめ話が通ってたんですけど、用意してありまして、わらららら、落ち着かねえぞ、これはっていうぐらいの席だったんですけど、もう前はステージだからいいですけど、背中と左右は全部お客さんの目線が突き刺してくるような席なんですよ。目立つところで。で、真ん前に小笠原さんが座ってですね。で、まあ、あと、元自民党、自民党の元衆議院議員の方とか、まあ、そういういろいろですよ。あと、地方議会の方々とか。まあ、ね、ピンクの政党のチームにいた時には出会えないような、まあ、各界の、まあ、紳士、淑女の皆様がお集まりになっておられましてですね。で、そこにこう、えのきだがこう座っているという、なんか非常にこう違和感を感じる中、話が始まりまして。で、様々な有意義な講演が、ありましてね。で、それを拝聴することができて。で、それが終わった後はお食事が出ますということで、もう何が出るのかなと思ったら、いろんな、まあ、おかずがポンポンポンポンと入ってるトレーに、やっぱり絶対出るよな、絶対出るよなと思ってたら、アパカレー出ました。アパカレーでした。で、あ、やった、俺アパカレー好きなんだよなとか言いながら、アパカレーを食いながら、で、それを食べて、で、まあ、それで一応会は終わり、お開きとなって、で、その時に、講師として来られていた、ウクライナ人の政治の学者さんがいてですね、で、この方と、まあ、話をしたいという、小笠原さんの、まあ、何ですか、リクエストで、で、私も混ぜてもらいまして、で、もう一方、岡山から来られた精神科医の、まあ、お医者さんなんですけど、とってもお医者さんに見えない、もうめちゃめちゃ強そうな、なんか、聞けば、ボディーガード関係の、なんか、有資格者で、もうとんでもなく強い、護身術の大家みたいなそういう人なんですけど、その人も、まあ、喋ってみたらすごいにこやかな楽しい方だったんですけど、まあ、そう4人で、会場の横にあったバーラウンジがあるんですけど、そっちに案内されて、それで何飲むんだろうとか思ったら、まあ皆さんアルコールは召し上がらなかったんで、じゃあ私もアイスティーでとかっつって、お茶を飲みながらですね、こう1時間話をして、っていう、まあ、そういう、普段あんまり味わえないような、そういう、場に出席させていただきました。で、まあ、私みたいなやっぱ変わってるんでね、元は保守なんだけど、なんであんた令和なんかに首突っ込んでたのっていう話になるので、いや、それには意味がありましてと。で、そこら辺の話は、小笠原チャンネルの方で、私、語ってますんで、最近こちらの月テレであんまり喋んないようなことも喋らせてもらってるんで、ぜひね、そちらのチャンネルの方もご覧いただきたいと思いますね。で、まあ、逆にこちらの月テレの方では、この小笠原さんのこんなにひどい自衛隊生活、例えば、被災地で、復旧活動に従事する自衛隊、警察、消防、いろんな人たちがいるんですけども、警察とか消防の人たちには、ホテルが、ちゃんと部屋が用意されていて、ね、まあ、作業が終わればそこで、 各個室でシャワーを浴びて、テレビでも見ながら缶ビールでも開けることができるわけですけれど、自衛隊の人たちは、用意されていたのが体育館で、体育館でしかも寝具がない、雑魚寝という状況。それが実はこのこんなにひどい自衛隊生活の表紙の写真なんですよ。で、ちなみにこれはその何の災害だったかというと、いわゆるあのね、地震とか津波とかのあの激甚災害と違って、実はこれ鳥インフルエンザの時の写真なんですね。鳥インフルエンザで自衛隊何したのって知らない方もいるかもしれませんけど、自衛隊員がまあ借り出されて、鶏を殺す役目をやらされてたんですよ。鶏をまあ一度にその穴を掘って、そこにまあ要するに放り投げてですね、ほんで石灰をぶっかけて土で埋めちまうっていう、メンタルもやられるような、そういうような作業を彼らはやっていて、それで作業が終わって戻ってみたら、自衛隊は体育館、消防とか警察の人たちは、別な宿舎があるっていう、まあ組織が違うからっていうのです。こんなひどいことはねえだろうって、まあ、そういったことも含めて、訴えてる本がこのこんなにひどい自衛隊生活、ぜひこれもね読んでいただきたいと思いますけども、まあまだ見てないという非常にこうね、テレッとしている木田上優子さんなんですけど、今の話を聞いて、読んでみたいという感想をお持ちですね。
はあ、
はいって言わんか、はいって。まあ、なかなか本当に面白い、まあ、おばちゃんって言ったら悪いですけど、まあ、歳は多分ね、そう私と変わらない方のようなんですけれど、実際に存じ上げないんですけどね、おいくつの方なのかって。で、本当に、これからうちの番組でもかなり、注目されるキャラクターになるんじゃないかと、ちょっと思ったりしております。どうぞお楽しみにしていただきたいと思いますけどもね。さて、熊本はもう桜満開じゃないの？
そうですね。なんか、昨日ぐらいの雨でちょっと散ってるっぽいところもありますね。
ああ。大阪は今も八分咲きに近づいてんじゃないですかね。まだ満開だって話は聞いてないんですけど、この後、
場所によりけれ
ど、もちろん今日は、これ収録しているのが3月の29日土曜日の現在時刻16時55分なんですけれど、この後20時半から、ミッドナイト前島の収録が入ってるんですけど、いつもだったらこちらの MLS で収録を行うんですけど、今日はもう桜の見頃が最後じゃねえかっていうのもあるんで、ひょっとしたら外に出て、収録を行うかもしれないっていうんで、今どうしようかっていう、まあ、これから3時間で、まあ、決めなきゃいけないなというところになってます。で、あと、まあ、そうですね、これもう、オンエアの時はもう3月30日になっていますけれど、まあ年度末ということもありますが、まあ年度末ってあってもう明日31日で終わりになっちゃうんですけど、まあいろいろと物入りでございまして、皆様に、寄付、カンパなど募っております。いやいや、えのきだ、最近おめえ、月刊花田とか載ってんだから懐はお前あったかいんじゃないのとかっていう方いらっしゃると思いますけど、とんでもないことでございまして、もう事実、いろいろと仕事は、増えてきておりまして、いろいろもう取り掛かっているものもあるんですけれど、だからといってその場で取っ払いでお金が出るわけじゃないんで、逆にいろんなとこ出かけて行ったりするので、運賃やら交通費やらいろんなものかかってて、手出しの方が多いんですよ、今のとこ。で、その後、ね、仕事が終わってから、こんだけ、ご請求申し上げますって請求書を送って、それから1ヶ月後ぐらいに振り込まれるっていうのは世の中の流れになってますから。なので、うちは1円も入ってないわけです。ということで、出るばっかりでありまして、今大ピンチになっておりまして、まあ確かに売掛金はじわじわと増えてきてるんで、まあ5月ぐらい、5月、6月になって、 になると多分 IBB はだいぶ盛り返すんだろうなというのは、まあなんとなくそういう甘い期待は寄せて、はいるんですけど、今は本当に足らないので、ぜひ皆さんの寒波をお待ちしております。よろしくお願いします。ということでございまして、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。KYC、ケムールインサイダークラブ、この番組は、FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお届けしてまいりました。なんか新鍋スタジオのなんか機材が古くなってまして、なんか大変そうですけど大丈夫ですか？
立ち上げに時間がかかるとか、フリーズ。
ああ。今なんか上田くんが頑張っていろいろ対応を取ってくれてるみたいなんで、もうじき解決するんじゃないかというふうに思っておりますが、頑張っていただきたいと、いうふうに思いますね。ということでございまして、まあ桜の頼り桜前線北上中ということで、まあ皆さんも浮かれて花見なんか行っていただきたいなと思いますが、まあね、事故のないようにしていただきましょうということでございまして、まあこちらもね、いろいろやることが増えてまいります。さっきもちらっと申し上げましたけど、いろんなビデオ編集のお仕事だとかいろんなお話をいただくようになってまいりまして、ありがたいことで、これが順調に回っていくと IBB もいよいよ今年2025年いろいろ来年に向けてのですね、その足場が固まってくるだろうなと、そして来年は2026年、このウェブラジオ FMC で、始まりましたこの活動50年という大きな節目になります。どうぞ皆さんのご声援ご支援よろしくお願いいたします。というわけでございまして、こちら MLS は私榎木田新右衛門、そして IBB 九州は
平上
優子
でした。
遅い、ということでございまして、そしてこの QIC、私と木田上だけだとあまりにも辛いので誰か一人入れたいということで、募集してます。アシスタントさん応募してください。募集してください。募集してください。応募してください。それではごきげんよう。さようなら。